お父さんの偏愛によりまして、嫉妬し、そしてヨセフを売ろうとしたお兄さんたちと、それを知らずに息子ヨセフのもう亡くなったと、息子一人を失った喪失の壁をもう乗り越えられないでいる父ヤコブ、そしてヨセフは自分をエジプトに売ろうと悪を企んだ兄さんたちを許せないし、監獄の中というある意味人生を振り返る時を与えられ、その時に彼は許せないけども、自分の無配慮さも後悔したんじゃないでしょうか。ヨセフは思ったでしょうね。もう一度家族をやり直したい。しかし、それはできません。皆さん、このようなことは今の私たちの間でもあることですよね。忙しくしているときは気にならないのですが、静かにしているときにこのようなことが思い起こされる、そういう時があります。この42章には実は神様ご自身は一切表に出てきてないんですよ。他の箇所はね、神はヨセフを祝福したとかね、ポテパルの家で万事うまく進むようにしてくださったとかあったでしょ。この42章はね、神はというのはないんですよ。神様は一切表に出てこない。私たちの現実もそういう現実ですね。しかしですね、神様はそんな私たちをお取り扱いなさる方なんです。特に私たちクリスチャンは神様のお取り扱いを受けるために洗礼を授かった時にプレゼントをいただきましたね。聖霊を宿らせてくださる。今日はこの神の取り扱いについて、今日の42章から教えられる点がたくさんあります。さて、一節見てください。エジプトに穀物があるという情報はもうその地域一帯に広がっておりました。きっとお父さんヤコブも聞いていたに違いありません。しかし息子たちがですね、顔を見合わせているだけでね、誰も「お父さん、エジプトに行きましょう」なんて一向に言わないんですね。それでお父さんが口火を切ったのがこの一節なんです。で、その頃エジプトの人口はちょっと調べましたら100万から200万、そのぐらいのたくさんの人がいたそうです。で、今回のこの飢饉では周辺諸国からもたくさんの人が難民としてエジプトにやってきましたから、そういうたくさんのいる人の中の一人であるヨセフに出会う確率っていうのはもう微々たるものです。でもお兄さんたちは非常に動揺しておったんですね。エジプトに行くということに対して、20年以上前にヨセフに対して行った悪、それがしこりのようにお兄さんたちの心に残っていたことが分かりますね。またお父さんは もうヨセフの晴れ着が血まみれになったのを持って帰ってきたからね、もう死んだと思いました。ですからもう今度はベニヤミンは失いたくない。一番最初に愛したラケルの子供ヨセフとベニヤミン2人だけでしたから、もうヨセフは亡くなったからあと1人しか残ってない。もうこの子は絶対に離さない。確かお兄さんたちがエジプトでね、ベニヤミンを連れて行かなあかんようになっても、お父さん絶対に言いませんでしたね。お父さんも息子を失ったという壁を乗り越えることのできない状態だったということが分かります。さて、前の章の51節でヨセフは自分の産んだ子供に名前を付けるときにこんなことを言いましたね。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださったと、こう彼へ言いましたですね。そのように言って、一人の子の名前をマナセというのつけましたね。しかしですね、忘れられなかった。ヨセフはこの飢饉で諸国からたくさんの人が来るのを見て、お兄さんたちも絶対に来るんじゃないかなと思ったんですね。彼は今で言う大臣、総理大臣のようなものです。でも彼はその穀物販売センターっていうんでしょうか、そこの現場に立って一人一人をこうチェックする、そういうことをしてますね。もうこんなことは自分の部下にやらせばいいことですね。で、何か問題があったら自分とこに相談に来なさいというふうに言えばいいんですけども、今日読みましたらもうヨセフがそこへ行ってますでしょ。お兄さんたちが必ず来るという思いがあったからですよ。そして7節、ヨセフはお兄さんたちをとうとう発見しました。9節、ヨセフは兄たちを目の前にして夢を思い出したとありますね。少年時代に見た夢、あの夢をお兄さんたちに話したらみんなバカにしましたね。そしてお兄さんたちは反対に、ヨセフをどんどん憎んでいきました。こういう思い出したくない自分の過去の苦しみが、あの自分の見た夢が今実現しているのを見て、その過去の苦しみもだんだん思い出してきました。それでヨセフは彼らに向かって知らぬふりをしまして、ちょっと口調を厳しくしまして、お前たちは回し者だと言います。これスパイということですね。で、それに対しまして、お兄さんたちはいえいえ私たちは皆正直な人間でございますと、こう何回も言うんですけども、ヨセフはいや、そうではない、お前たちは回し者だと、こう彼はもう断言したわけです。ここで神様のお取り扱いがあります。29節から兄たちが父ヤコブのもとに戻ってベニヤミンを連れてエジプトに引き返す許しを得る交渉が始まりました。実はこの交渉、次の43章11節でやっとお父さんの許しを得るんです。 で、その交渉がずっとそこまで続くんですけども、今日は読まなかったんですけども、43章でお父さんがね、こんなこと言うんですよ。なぜお前たちはあの人にもう一人弟がいるとか言ったんだ？こう、そんなこと言ってどうして私を苦しめるようなことにしたのかとこう尋ねるんですね。で、そしたら彼らは、その人がまだ他に弟がいるのかと尋ねてきたので、尋ねられるままに答えただけです、お父さん。こう言ってるんですね。で、しかしですね、今日42章を読みましたら、お兄さんたちがヨセフの前にひれ伏した際のやり取りが書いてましたですね。そこを見ますと、神様がヨセフを通して、お前たちは回し者だ、回し者だと何回も彼らに言わせましたから、先ほど言いましたように、彼らの心にしこりがありましたね。このヨセフのこの「お前たちは回し者だ、回し者だ」というその言葉がね、そのしこりをつつくんです。そして彼らは言わなくてもいいことを実は心で一番引っかかってたことを言ってしまったんですね。彼らは自分たちの家族のことを詳しく話してしまいます。お父さんの家にはまだもう一人末っ子がいます。そして最後にね、実は弟一人失ってますというようなことも言うんですね。こんなこと言わなくてもいいわけでしょ。でも彼らはこの時に神様のお取り扱いを受けてましてね、そのヨセフの回し者だという言葉で、彼らは本当に自分たちの心にある問題をこうさらけ出し、それがここのところなんですね。さて、ヨセフは一人だけ家に帰って末っ子のベニヤミンを連れてきたら解放する。それまではみんな監禁するから。そんな難題を突きつけました。で、3日間時を空けます。で、これもですね、神様はこの3日間というのを用いてお取り扱いなさったんですね。お兄さんたちに対して、またヨセフに対しても、この3日間という時間で彼らを取り扱えれますね。3日経ちまして、ヨセフの最初の言葉18節、ヨセフはこんなことを言いますよ。私は神を恐れるものだ。今までこんなこと言ったことないでしょ。そして一人だけ残して9人は帰っていいと。飢饉で苦しんでるお父さんのところに早く帰りなさいというような配慮を示します。そしてヨセフは自分が見た夢にある神の計画に目を移しました。21節22節の兄たちの食いる声を聞いて、ヨセフはあの夢はには何か神様のご計画があるということを薄々この辺から感じてくるんですね。で、兄たちの食いる声、お兄さんたちはヨセフには聞かれてないと思ってましたからね、自分たちの思いをこうさらけ出したんですね。あの時悪いことしたという思いがこう出てきましたね。そしたらそれをヨセフ聞いてね、ちょっとだんだん心変わってきました。じゃあ兄たちを 助けるために自分はここにいるのかな、そういうちょっと変化してきてるんです。でヨセフは外見上はそんなことを絶対に見せませんでした。シメオンを選んでね、縛りつけるんですね。外見上はそんな荒っぽいことをしましたけども、内面は神様のお取り扱いによってだんだん変わってきてたんです。それで25節、エジプトで彼らが買った食料にプラスアルファ彼はするように命じました。道中で食べるものがいりますから、その食料を加えるように自分の下の者に指示します。それから彼らが払ったお金銀を返すようにと指示しました。このような配慮を彼はこの3日間の後始めるんですね。恨みを晴らす者から和解を目指す者に、ヨセフを変化させたのは神のお取り扱いだったんです。神様は表に出てませんけどね、こういうことが私たちの間でも起こるんですよ。それを私たちは決して忘れてはなりません。さて、この3日間は兄たちにも変化をもたらしました。24節のヨセフの涙は悔いる兄たちの真実さのゆえです。そして28節、兄たちはヨセフの配慮を受けて互いに震えながら言いましたね。これは一体どういうことだ、神が我々になさったことは、と、そういうふうに彼らは神様の導きを感じるんですね。で、父の家に帰って、そして父を説得するとき、長男のルベンが言いましたね。みんなを代表して、自分の子供の命を懸けても末っ子のベニヤミンを守りますとお父さんに言いました。彼の心には長男として弟を守られなかったその体験が刻まれてたんですね、心に。このようにですね、神によるお取り扱いをそれぞれ受けまして、それぞれの心のしこりもだんだん溶けていって、みんなこう変えられていく姿がこの42章にあります。神様はそういう方なんです。私たちには目には見えません。神様働いてるのかなといろんなことを思いますでしょ。でも神様はこのように働いてくださる方です。最後に参考に第一ペテロの5章6から7節選ばせていただきました御言葉読んで終わりたいと思います。ペテロの第一の手紙の5章6節7節です。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。こうペテロの手紙にあるんですね。この御言葉も覚えて、また信仰の旅を進んでまいりましょう。